さあ、それでは音符の祭典特別番組、今回もスペシャルなゲストの方にお越しいただいております。中澤きみ子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、音符の祭典の特別番組ということで、今年も開催されるこの音符の祭典3回目となるんですが、3回目となりますので、中澤様の中で演奏に際しての心構えとか変化などをまず聞きたいなと思うんですが。
そうですね3回目ってなりますと、何事もそうなんですけど、やっぱり私たちにとっては一番ちょっと緊張する。
あ、そうなんですか。
1回目はもう新しい、
はい、
2回目は慣れ、
うん、
で3回目をどうやって皆さんをこの世界にお誘いするかっていうのは、
はい、
やっぱり勝負どころと言いますか、はい、なんですけど、ただ本当に豊岡の皆さんがこう1回2回と聞かれて、
はい、
3回目に足を運んでいただいて、うん、やっぱり皆さんにはそのキャリアももうできたわけですよね。
はい、
クラシックを聴くという。
はい、
だから、クラシックが皆さんにとってどうかこう、馴染みのあるものであってほしいっていうことをずっと1回目も2回目もずっと考えたんですが、はい、ちょっぴりちょっとだけ、
うん、
これ、こう、こういう美しい曲、こういうマニアックな曲もありますよっていう断片をお伝えするのもちょっと役目かなとかも思ったりするんですね。
はい、
あの曲知ってる、この曲知ってる、この曲あれだっていうのと同時に、うん、こんな知らなかったけど、こんな美しい曲があったんだなみたいなものを、はい、弾かせていただくのもちょっと3回目の特徴かなと思うんですけど。
なるほど、はいはい。3回目がこう緊張するっていうのは、私初めてこう、聞いてびっくりしました。
はい。はい、そうですね、はい。大体。同じところのに3回目に行くっていうの
は、
やっぱりちょっと緊張しますね。
そうなんですね。はい。はい、3回目となるんですが、もう、すでにこう演奏される曲などは決まっているんですか？
大体決まっておりますね。はい。
その曲は中澤さんが決められるのか？ですか、皆さんで。
その、一応、アンサンブルウィーン東京のメンバーと、
はい、うん、
決めますね。
はい。
はい。
その際に、こう、選曲される際に、こう、基準とか、
そうですね。
あるんですかね。
やっぱり、一番ウィーンの会だと私たちに、温度差というか、歴史の差を感じるんですけど、
はい、
彼らはこれどうって言ってくるのは、いや、それ無理だと思って、これだったらみんな知ってるでしょって、いや、知らないと思うっていうところからまず始まって、
はいはい、
だからそのポピュラードが、
はい、
彼らと私たちにとっては全然違う、うん、日本と違うし、また東京と豊岡も違いますよね、
はい。
だからその辺のところの、まあ、せめぎ合いというか、
はい、
妥協をどこでやるかっていうところが悩みどころなんですけど、まだそれ、はい、まだ模索中なんですけど、
ね。なるほど、
はい
はい。はい。なかなか難しいですね。今聞いて、あ、そうか、いろんな選曲って言っても、こう、私たちもね、曲をおかけすることあるんですけど、まあ、年代ぐらいの差であったりするんですけど、はい、こう、歴史が違うってなると、さらにこう、難しいなと、
ね、
感じました。はい。はい、そして楽曲を楽しむためのポイントなどをお聞きしたいんですけれども、はい、はい、子供たちもですね、楽曲、音が鳴ると真剣にそちらに引き込まれて、はい、好きな、この曲が好きだった、2番目にかかった曲が好きだったって取材に行った時に聞いたりしたんですけれども、はい、その楽曲を楽しむためのポイントってなんかあるんですかね？
そうですね。まあだからもしかしたら、お家に CD とか学校にそういうものがあったら、うん、
はい、
ちょっと聞いとくと、うん、わあ、この曲知ってるみたいな感じになるので、
はい、
それはちょっと役に立てるかもしれませんね。
うん、
でもその最初であっても子供って本当に豊かですから、
はい、
いろんなものを思い描くと思うんですよね。うん、なんかもう、例えば楽しい曲だったら、
はい、
うさぎがぴょんぴょん跳ねてる曲かもしれないし、
うん、
なんか悲しい曲だったらお母様に叱られた時の気分になるかもしれないし、はい、それが音楽の、
うん、
表現の役目なので、
はい、
本当になんか、こう、きちんと書かれた音符を想像することは全くいらないです。
うん、
本当に遊んでる音符を、
は
い、その子供なりの感性で、聞いてもらえば、
はい、
それが音楽の役目ですね。
うん、なるほど。こう、学校訪問されるコンサートもされていたと思うんですけれども、はいはい、私あの後に、子供たちに取材をさせていただいて、
はい、
ピアノの下に潜り込んだことなんかなかったとか、はいはい、あんなに近くでバイオリンを弾いてるの見たことなかったって言って目を輝かせてすごいお話ししてくれたんですけど、はいはいはい、あんなに近い距離で演奏されるってことあるんですか？
本当に、まあ、めったにないですけど、
はい、
でも最近ね、やっぱり日本人のクラシック離れとか、どうしても、隅々まで浸透しないっていうのは、
はい、
やっぱりこう初めての時に大きなホールで、
うん、
もうすごい 見えないところに行って、はい、クラシックを聞かされても子供にとっては苦痛でしかないし、お母様にとっては静かにしなさいっていう、そういう時間でしかないみたいにして終わってしまった堅苦しいものだったものを、もっと子供たちに、その体と、その目、目も見てね、
はい、
近いところで体験することによって、ぐっと近くなると思うんですよ。
はい、
だからそれを、やっぱり、この豊岡では中心にやらせていただきたいなと思い、はい、それから質問とかそういうものもね、はい、疑問に思ったことはもうその場で聞けるっていう、静かにしてなさいってことはなくて、
はい、
そういう音楽祭の特徴はありますね。出前のコンサート。
はい。
はい。
すごい私もびっくりしたんですけれども、はい、私の中でもこうクラシックってちょっと敷居の高いと言いますか、はい、大きなホールでちょっとおしゃれをして静かに聞くというイメージがあったので、
はいはいはいはい、
ちょっとびっくりしたのがあったんですけれども、はい、子供たちも本当に楽しそうで、実はちょっと音楽の時間に聞くクラシックがちょっとつまんなかったっていう子もいたんですよ。なんですけど、これからは、もっと普通に楽しんでいいんだっていう言葉があって、あ、これが、中澤さんが、演奏されていた時に、はい、されてたことの成果というか、この目に見えた形での、成果かなと思って、
そうですね、
ちょっと、
はい。だから子供たちがなんか本当に、そのクラシックのたった一遍でも、こう、口ずさんでくれるようになったらいいなって思うんですよね。はい、
うんうん、
みんながこう、テレビに流れてるような、こう、マーシャルの曲とかはみんな口ずさんでたりしますでしょ。はい、そんな感じで、なんか自然にモーツァルト、口ずさんでいたりとか、
はい、
あの曲いい曲だったっていうのがこう流れてきて遊んでくれたりなんかしたら最高かなと思うんですけど、
本当ですね、はい、
ちょっと私もつい先日なんですけど、私の息子がね、
はい、
僕さ、あのチャルダッシュが未だに好きでさ、あのチャルダッシュでね、踊り踊りたくなるんだよねって言って、
はい、
その子が31歳になって、はい、この前結婚式の時にみんなでチャルダッシュやったんですけど、
はい、
もうそういうようなことがこう、はい、日常の中に思い出として残ってくると、
うん、
その子供たちがやがてパパになり、ママになり、はい、おじいちゃまになり、おばあちゃまになった時に、うん、家族3代、4代で、はい、こうコンサートに行けることになるのはもう歴史しかないんですが、これの始まりは私たちがやったということですよね。
すごいですね。はい。すごい素敵だなと思います。はい、なんか思い出の曲があるって、やっぱ一番大きいなと思いますね。
そうですね。
はい。
はい、
音符の祭典、第3回目で行われるんですが、子供たちはね、実際そうやって、ピアノの下に潜り込んだりして聞いたりしてたんですが、大人としてはやっぱりなんか静かに聞いとかなきゃいけないなっていうのがまだ若干あったりするんですけれども。
あ、そうですね、まあそういうマナーを教えることもいい機会にはなりますので、はい、大きなホールだったり、
はい、
やっぱりこう一応シリアスなプログラムの時には、はい、強制ではなく、
うん、
そういうのもなりえなく、やっぱりお父様お母様たちからこう伝えられれば。
はい。
ね、
あ、なるほど。
学校の先生が静かにして聞くんだぞって言うんじゃなくて、
はい、
家庭の中で伝えてっていただけたら嬉しいですね。
なので、やっぱりこの音符の祭典もご家族でちょっとスペシャルコンサートとか、
はい、
行かれたらいいですよね。
はい。はい、
その際のこう、聞きどころなどありますか？
そうですね。本当に静かにしてなさいって強制されるものではないので、わかるとかわからないではなくて、じっとして、こう、ゆったりと、目をつぶっていただくなんかもすごくいいですね。
はいはい。
やっぱり自分の世界にこう、持っていける、今なってる音楽を。
はい。
だから、そういう聞き方をしていただけたら、もちろんだから、ちょっとこう、体が揺れたりも全く、構わないですし。
あ、いいんですね。
はい。はい。外国なんかそういうところはとっても。
あ、
はい。で、お隣の方といいね。みたいなこう、ウィンクしたりとか。
ああ。
そういうことは全然大丈夫ですので、
はい。
膝の上に手をして、こう、かしこまって聞く必要は全くありません。
はい。ありがとうございます。で、先ほどもお話しいただいたんですが、こう、音楽を通じて子供たちに伝えたいことってありますか？はい、
そうですね。例えば、音楽を、子供たちって言っても、もうすでにもしかしたらピアノとか習ってるお子さんもいるかもしれない。
はい、
そういう子はやっぱり、そのピアノを通してピアニストになるためではなくて、毎日の努力がどのぐらいの成果を生むかっていうことの、こう、努力をできることをすごく、
はい、
学ぶと思うんですよね、はい。私なんか朝5時半に起こされて、
はい、
新州の寒いところで、
はい、
ストーブもなかったんで、
はい、
室内零下何度だったんですけど、
はい、
そこでこう、練習したことをずっと、つなげてきて、
は
い、未だにもう60年バイオリンの稽古をつなげて、してるわけだから、
はい、
そういうなんか努力の賜物みたいなものを学ぶということですよね。それからまた、全然楽器に触ったことなくても、はい、あ、こうやって、で、バイオリンって弾くんだっていう目の当たりに、まず、 聞こえてくるものではなくて、見ることもすごく大事ですよね。
はい、
それから演奏してる時のあの真剣な顔つきは、その自分たちがスポーツをやって、あそこにバスケでシュートを入れるぞぐらいにみんな真剣にやってるわけだから、変わらない部分もあるわけですよね。そうですね。はい、それとか目をつぶると景色とかも浮かんでくるし、色も浮かんでくるし、
はい、
あのいろんな光景が浮かんでくるので、すごく様々な楽しみ方ができるんですね。だからそれをやっぱりね、機会をたくさん与えないと、はい、やっぱりそこまでいかないんですよ。
はい、
わかんないで終わっちゃうことなので、はい、できるだけ子供の感性の真っ白いうちに、はい、いいものを見て聞いて想像してもらいたいですね。
はい、はい。ありがとうございます。なんか今の話を聞いてて、はい、今の子供たちね、こうやって学校に訪問してくださったりとか、すごい恵まれてるなと、
はい、
そういう機会がたくさんある子たちなので、はい、しっかりとこう、楽しんでもらいたいなと感じました。
はい、ぜひそうしていただきたいですね。はい。
それでは、リスナーの皆さんにも一言をお願いいたします。
はい。そうですね。音符の音楽祭3回目となるので、皆さんにぜひ、クラシックの王道と、それから楽しみを味わっていただきたいと思います。
はい。ありがとうございます。それでは、前回もご紹介いただきましたが、今回のおすすめの曲、ご紹介ください。
今度、やります。
はい。
モーツァルトの、はい。クライネット五重奏曲という、
はい。
もう本当にこれは、涙なしでは聴けない曲なんですけれど、はい、素晴らしい名曲なんですね。
はい。
だから、それはぜひ聴いていただきたいですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、曲名もご紹介いただけたらなと思うんですが。
はい。モーツァルト、クライネット五重奏曲です。